どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。
セールスコンサルタントの高水です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手役の相本幸子です。高水さん、楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もうここ数回はですね、高水さんにたくさん来ている質問の中からちょっとピックアップしていただいて、ご自身で読んでいただくっていうようなスタイルなんですけど、今回もちょっと面白そうな質問来てたらよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあこちら行きましょうか。発信に時間がかかってしまい、他のことができなくなってしまっている、ブログを書く手が止まってしまう、完璧主義になってしまう、そんな時、それでもやらなきゃいけないとなった時、自分にどういう活を入れて進んでいけばいいですか？活入れんの？いや、これ活入れてもできるようになんないでしょ。だってね、走りたくないっていう子に走り言ってるようなもんじゃないですか。もうそんな時は、ね、やらなくていいんじゃないのって話なんですよ。
もうそれなら、
だってやりたくないことをやろうとしたって、そこで上がる精度って絶対高くないですよ。
確かに。
そんなものをお客様に提供するのかっていう話なわけじゃないですか。
じゃあ今、まあ、ちょっと SNS いやいややっちゃってる感っていうのがもしかしたら伝わっちゃってるかもしれないですよね。
そう。で、私もね、すごいそういうことありましたよ。あるけど、そういう時って、じゃあ無理に書き進めるのっていうのはね、やめてました。で、そうなんですよ。で、結局ね、どうせうまくいかないとか、まあこんなの見てもらえないとか、批判されるとか、おそらくネガティブな概念があるんですよね、こういう時って。で、ビジネスのこういった世界では、まず何にもやってないのに、心配や不安とかね、すごい否定的な幻想を抱いてしまうようなことを、ネガティブファンタジーなんて言ったりしますよね。なんか誰かが言ってた気がするんですけれども、そう。でね、ここでポジティブにならなきゃって思ったところで、そんなのなかなか難しいんですよ。で、私何をしてたかっていうと、そういう時って一旦そこの場所から離れますね。例えばカフェでブログ書こうと思って、なんかいろんな気が散っちゃって、不安事とかが出てきちゃった、なんかできないなとかって思ったら、一旦私やめて、で、なんかデザートとか買ってきて、なんかそれを食べながら、SNS とかは絶対見ないです、そういう時。余計な情報は入れないようにするんですよ。
ちょっとつい見ちゃいがちですけど、そういう時はあえて見ない。
余計気が散ります。だからもうほんとスイーツ食べながらコーヒーとか飲んで、そうそう、なんかほんとぼーっとします。あとは、それが事務所とか自宅という話でしたら、私15分ぐらいね、寝ます。目を閉じます。
リセットされます、
します、します。で、まあ、ちょっと15分ぐらい、寝ようかな、とか思います。あと、目を閉じる、とか。でも、本当にこう、寄りかかって、ぼーっとしてたりしますね。
じゃあ、その完璧主義で、いや、こういう時こそ頑張らなきゃ、でも頑張れない。だから、活入れて、みたいなこと自体をちょっとやめてみる。
やらないです。で、結局ね、それでやった時代結構長かったんですよ、私。でも結果的に、それで得られる成果って大したもんじゃないし、精度が良くないってことに気がついたんですよ。だとしたら、余裕があるんだったら、その日はもうやめる。で、散歩とかに行っちゃったり、別のことをする、やりたいことを。で、そう、もう時間がなくて、でもやんなきゃいけないんだよなって思ったら、自分にどうやって言うことを聞かせようかって思ったら、もう本当にちょっと目を閉じて、脳みそをリラックスさせるとか、全く違う自分の好きなこと、スイーツを買って、ちょっと食べて、時間を置いて、よし、頑張ろうって自分がそうなったらやる、みたいな感じですね。
なるほどな、じゃあもう本当に必要かっていうのから考えていただいて。
ただ、一個私の経験上言えるのが、実は脳みそをリセットするのって、私そんな時間かかんないよなと思うんですよ。
確
かに。だから一日また別のことをしないと、何か変わらないとかっていうのはないって思っています。
15分でね、切り替えられてるわけですもんね。
そうです。本当に一回だから空っぽにするってことが大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。
なるほど。
うん、だからその時は私も仕事をしている時とかでも気が散る時はバッともうSNS とかスマホの携帯は全部切って目の前のことに集中しようと思って1回15分ぐらいちょっと外を見たりなんかしてよしやろうって思ったら席に着きますね。
いや、もう自分の取説、一番自分が分かってらっしゃいますよ
そう
ね。
です、そうです、そうです。う
なるほど。
ん。
あ、じゃあもうこの方も、もし煮詰まったら、ちょっと立ち止まってみる。ちょっと気持ち
そう
よく
ですね。
見るっていうのもおすすめですということで。はい、いい質問いただきました。ありがとうござい
あり
ま
が
す。
とうございます。
じゃあもう一個ぐらいいけますかね。
あ、
でし
もう一
ょ
つね、そうですね。来てるのが、オンラインの講座の生徒が増えてしまって、手が回らなくなってしまいました。どのように対応していけばいいでしょうか？
おお、どうでしょう。
っていう、ことなんですけど、まあ、これ簡単でしょう。やっぱり、増えてきてしまったってことは、値段を上げて、自分がどれだけ出ないようにするのかっていうのが、これ大事なことになってくると思うんですよ。だから、例えば、今、マンツーマンであなたがやっているようであれば、1対1、先生が1で、他が生徒さん。これで講義をしていく。
ああ、なるほど、同
マン
じ
ツーマンだと時間取られちゃうじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、もし、あなたが1対他で、すでに一対他の状態で手が回らないことになっているのであれば、それは自分のサポートをしてくれる人。例えば認定講師や事務の方とか、そういったサポートをもっと入れるということですね。
なるほど、なるほど。シンプルですね、答えはとっても。
すごいシンプルです。で、ここで問題なのが、話せないんですよ、起業家さんって。マンツーマンが絶対いいよね。一人一人教える方が絶対できるようになるよねって。
なんかちょっとこだわっちゃうというか、固執しちゃうってこともなんかありそうですね。
そう、だからこの人の目的が何なのかってとこなんですよ。大きく売り上げを上げたい。で、売り上げっていうのは多くの人を幸せにした数だと思うんですよね。ですから、多くの売り上げを上げたい。要するに稼ぎたいのであれば、やっぱりどれだけ話していくかってことが大事です。
なるほどな。
で、人に任せるのができない人、話せない人っていうのは、残念ながら、いつまで経っても大きい売り上げっていうのはなかなか難しい。1対1で永久にやっている。そっちの方がいいのかもしれないですね。だからどっちが自分にとって合っているのか。
なるほど、なるほど。
っていうのもあります。
まあ、みんながこのスタイルが絶対ってわけじゃないってことですね。
それはもうその人それぞれのスタイル。あと、どういう未来を描きたいかって感じじゃないですか。だ
おお、
から、
どういうふうに。
私も最初マンツーマンでやってたんですよね、講座を。
はい。
で、やっぱり、多くを稼いでいくとことを私は選んでたので、そうなってきたら自分が1から100までは全部できないわけですよ。
あ、そっかそっか。
そしたら、1対他で教えて、1対1で教えるのと同じぐらい効果を上げること。これは私の企業努力ですよね。どうやってやったらいいのかっていうのを知恵を出して考え出すということ。
そっ
で
かそっか。
も、それでも収まりきれないぐらいもっと大きくしたいと思ったので、今度は自分をサポートしてくれる認定講師。まあ、塾なんかをたくさん、入れましたよね。で、ただ、ここで大事なのは、特に認定講師とかは、この人何にもしなくて育っていくなんてことはないんですよ。
そこがね、結構大変ですよね。
そうです。で、ここが結局ね、講座が潰れる人たちって、ここの認定講師さんを入れたはいいけど、ここの教育ができなくて、この人たちが好き勝手なことをしちゃって講座が潰れちゃったみたいな方って多いんですよ。
じゃあ、ある程度というか、かなりしっかりと教育という
そうで
か、
す。
ケアもしていく必要があるってことです
そう。でもね、オンラインの起業家さんとかって、教育するのがあんまり上手じゃない人多いんですよね、見てると。
ね。そうなんですか。
そうなんです。でもね、教育って、結構人間これがあるんですよ。言えない。
言いづらいことが、みたいな、な
そう
る。
なんですよ。結構これがいて、で、多分私って最速、2年間で5億以上稼いでるので、多分最速で口座が大きくなってる。っていう言葉が多分等しい人間なんだと思うんですよね。それがいいとか悪いとか置
違
いといて、まあ、そういう経緯を辿って今ここにいるんですよね、私。で、教育が私は得意なんですよね。で、人と一緒じゃないと大きいことはできないっていうのは、やっぱり昔から組織の中でもそうだったんで知ってるんですよ。 で、人を育てることには、これね、ちょっとさっき質問の回答が広くなっちゃいますけれども、人を育てることで大事なことって何ですかってよく聞かれるんですよね。うちの講座でもやっぱりもう一人じゃ手が回らなくて、大きくしたいっていう子が多いので、その時に、もう一番最初に言うことは、ちゃんとルール化して、これはダメ。こういう方向で行ってっていうことを明確に言うことです。
最初にですね。
そう
な
で
る
す。そうで、例えば私だったら、私は自分の講座の講座生の足を止めるようなこと。
ほど。
歩いている、走っている、その足を止めるようなことは絶対にしちゃいけないってことを言ってるんですよね。だからすごい何か質問が来た時にすごく待たせたりだとか、もうこういうのっていうのは私の中でうわーってこう、もう叱るところなんですよ。で、もう何かあったらバーンって即叱る。で、それを繰り返して、教育をしていくってことが大事です。これをやったら絶対に高見先生言うよねって、これダメなことだよね。で、
ああ、
こ
わかる。
の私が絶対のルール、持ってるルールを、この認定講師にどれだけ浸透させるかっていうことが、すごく大事です。
じゃあ、これ言いづらいわとか、もうそんなこと言ってる時点でダメだって
どん
感じ。
なこと言ってる人は、マンツーマンで一生やってろって話です。
そっか。
それで大きい、もっともっと大きい売り上げをっていうのは、これイコールではないからやめた方がいいですね。
でも、本当にその通り、もう聞いてて、もう、しか言えないっていうような。
そう、だからどれだけ自分が嫌われることも捨てなきゃいけないし、1対1の方ができるようになるっていう概念も捨てなきゃいけないし。
でも、ある意味でもういいフェーズに来てるから、次のステージに行くっていう段階なわけですよね、このご質問を来
そう
た。
です、そうです。だから、いろんな言い方と思うんですけど、私はね、本当に楽しいですね。もう、もっともっと多くの講座生を本当に幸せにしたいと思ってるんで、まだまだ3年、2、3年なんで始まったばかりと思っているんですけれども、でもそれぐらいの感覚でいますね。だからこの、質問をくださった方も、手が回らなくなっていったっていうところで、まあ、自分がどうしていきたいのかっていうのを一回考えたらいいと思ってるんですよ。で、もっともっと売り上げを上げていきたい、多くの人を幸せにして差し上げたいと思うんだったら、自分が持ってるものをどんどん捨てていくっていうことです。で、サポートしてくれる人に一回自分の魂をもう、受け継いでいってもらうかっていう感じですね。
いや、そこの覚悟が決まったら、もうどんどんどんどんね、次の展開が待ってるんじゃないかなと思うん
そう
で
です す
けど、
ね。
いや、もう今日もめちゃくちゃ納得、気持ちよくお話聞かせていただきました。お時間ここまでとなります。高水さん、ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。